ョン以外かな、はい、心臓が見れるとはね
手づかみでね
リッスン脱力ヒムランナータイム中。
暑い日々が続きますね、夏って感じで。
いやもう最高気温30度後半になってきたらもう感覚的に外歩けないですよね。
ちょっと暑いからって曽我くんパンツ履いてもらっていいですか？
なんでわかったんですか？僕がフルでフルフルでいるということ
は。ズームチンチンはちょっとやめてもらっていいですか？
ズームチンチンで、ね、まあイケてる小栗旬さんとかやるから面白いんやってね。
え？どういうこと？
小栗さんとか、あと誰やっけ、赤西仁さんとか、こういう YouTube でやってるんですよ。Zoom、うん、通話でなんか動画出してたり、山田孝之さんとかね、コラボ で、
うん、
でそこで、まあ俺は脱いでるけどねみたいな、
あーそういうことね、
下りをやってる、うん、
霜降り聖夜のことを俺は言っててんけどな。
もう掘り返してやるなよ、こうやって。世間は忘れてた頃やろ、完全に。
まあでも良かったよね。謹慎とかならずにね。
まあね、その後ラジオが評判良かったですね。オールナイト。
まあちょっと疲れたけどね、聞いてて。ボケ倒してた、ね、ボケ倒してた。まあなんとか、
まあ、株上がりましたよね。
お咎めなしで、うん、まあジェントルだからね。向こうが送ってくれたからこっちも出すわけだ
から、うん、10日交換ってことね。
そうそうそう、イグチンランドに続くね。
いやもうだから触れてやるなよ。ツイッターでしたっけそれ、 SNS のやつですよね、それ
は。SNS はツイッター DM か。ウエストランド
DM ですよね。
うん、
どんどんどんどん巻き込んでいくな。
呪術なぎ。長なるな。はい。どうも、慎太郎です。
どうも、そばです。
はい。
今日はちょっと、久しぶりに。
はい。
ニュースが入ってきましたよ。
お、何ですか。
ザ・ボーイズシーズン2の予告編が公開されました。
イエーイ。
来月ですかね、9月ですかね、確かね。本配信は、あれ全然テンション上がってないじゃないですか。
いやいや、
そんなでも、そんなでもない。
いやいや、いやいや、楽しみだけども、やっぱり予告編からなんかやっぱ語話描写がすごくて、なんかやっぱ重めだよね。なんかもろ手を挙げてこうライトに楽しむ感じじゃないよね。
まあ、そうですね、健在、健在でしたね、健在
だったね、そこはね。また重そうだなっていう。ずしんと。
なんか新キャラ的ななんか女のヒーローが出てきてました
けどね。ね、ストームみたいなね、X-Menのストーム。めち
ゃ強そう。あの人がどういう立ち位置なのか。
そうだね。対抗しそうな感じもあったね。勝ってね。
なんかそうですよね。単純にボート側って感じでもなかったんですよね。
そうそう。それはそれで面白そうだよね。第三勢力的な。
あと予告編にブラックノワールさん出て。来てました。
いや、ブラックノワール好きだな。
俺たちもブラックノワール兄貴おりましたっけ？
だって地味なんだもん。
なんかね、他のやつは一応なんか出てきてるカットは平等にあった気がするんですけど、まあでもスターライトもちょっと少なかったかな。
少なめだね。いるのかなって感じ。
そうですよね。
最後出てきたけ
ど、うん、どういうポジションなんでしょうね、スターライトね。
もう難しい。
一応なんかボート側に いる
まだ抜けてはないのかな。雰囲気は
ブッチャーがなぁ、もう天板にやられてるからそっからどう話を展開していくかっていう。
でもまだ、でも奥さんをやっぱ取り戻すみたいな感じだったよね、セリフ的に。
うん、なんか守らないとみたいなこと言ってたよね。
まあ、やっぱそっちの方向で。
あと、なんか、なんていうかな、ヒーローの数を増やして、
うん。
やってやろうっていう、こう、ボート側の暗躍みたいなものが示唆されてましたけど、もう戦争屋さんになるってことですかね、完全に。
なんか敵側にもでもスーパーパワー持ったやつらがみたいな展開の可能性。
確かにシーズン1の感じだと、まあ、人為的に作り出したものってなってますもんね、ヒーローは。
まあなんかテロリスト側にもいたしね、パラパラと。
いましたね。
それも回収してないもんね。
そうですね。でも一応じゃあボーイズ側にいるのはキミコぐらい。
そうだね、今は
なんか活躍しそうでしたね。
キミコまだ全然出番ある。でもなんかどっかで死にそうな気もするけど。
フレンチがもうメンヘラになっちゃうやん。死んだら、
まあ、楽しみということで。
はい、
はい、まあ9月は映像系も楽しみということで。
そうですね、ついに。結局浜辺美波ちゃんあれ誰の役だったんですか、ね、
あれオリジっぽくない？オリジじゃない
ね、あんなキャラおったかなっていう。
いないない。まあ吉と出るか京都出るか。
そうですね。でも一応、まあ、ロボット系のやつをやるってことですよね、多分
ね。だからやっぱ文化祭まで行って盛り上げて終わりなのかな、どうかな。
まあそこまで行くのが一番キリはいいです
よね。綺麗なね、映画としてね。
そんな映像系には手を出すなの、CM を見れちゃう、というね。今回の映画を見に行くと。
もう配給がそっち系なんだ。
あれかな、イオングループは入ってた気がするな。
イオンは QMAX の流れ。
あ、映像券。
うん、
あ、じゃああれか、各なんか劇場によって CM 多分変えてるんでしょうね。何パターンか。
あーでも、予告前の茶番はどうだったかな。あったかな。ないか、それはないか。予告が流れただけ。
あ、ほんまですか。なんかイオンシネマはなんかありましたよ。
だからやっぱイオン系なんだ。いや、それはもう私はツイッターで全部見てるんで。
追ってるな。
まあ今日
さすが。来月公開された暁にはぜひね、
はい、見に行きましょう。
番組で取り上げて、
日本が終わってなければ。
熱中症とコロナのダブルパンチでね、どうなってるのかという。
そうだね。
そんな、
はい、
まあ、
はい、
夏の映画なわけですね、今回。
夏だったね。タイトルは何でしたっけ。
今回取り上げるのは、
はい、
アルプススタンドの端の方です。
まあそもそもこれやろうって候補に上がった時に決め手となったのが
アフターシックスジャンクションの特集ですよね。
はい、
ジョジョ秀夫監督特集っていうのがちょっとありまして、
はい、
それを受けてちょっと先輩がツイートをされてたのを僕は見て。
そうね、
これはと反応したんですけど、
まあ、ちょっとアルプスから若干外れますが、アトロク問題ですね。職人監督特集。
なんかまあ一応特集のメイン的にはジョジョ監督のフィルモグラフィーを見ていくって感じで、まあそこから職人監督とは何かみたいなのを掘り下げていくって感じでしたよね。というのがあって、まあそれを聞いた慎太郎先輩が、タマフルイズデッドだと。
いやだからタマフル、前番組のタマフルというものがあっ で、まあ今のアトロクがあるのはタマフルがあったからで
間違いないですね、
うん、それは土曜日の夜深夜やってたんだよね、うん、
はい。
でまああの番組はもそのカルチャーをサブカルを取り上げることで、まあやっぱりでも映画だよね一番は。
映画でしょうね。
うん、田丸さんが映画評を、うん、もう歯に気の規制の物言いと正確というか的確な批評でものすごい人気を得たわけだよね。一時代気づいたわけだよね、
はい、そのなんか影響を僕ら向けてますもん
ね。うん、そうだね。
うん、こういうポッドキャストやってる以上はね。
そうだね、まあ、
やっぱそこは意識してるとこはありますよね、
うん、まあとにかく面白かったんだよね。こう批評的立場も巨大な敵に立ち向かう感じがあってね。まあ今から想像できないけど、もう誰も知らない番組だったわけだもんね、最初の方はね。挑戦者だったわけだよね。
まあもともとそのシネマハスラーっていうコーナー自体も井筒監督の映画コーナー有名なのがテレビであって、
うん、
こっちとら自腹じゃっていうやつがありましたね。
No.
まあなんか そこを意識したっていうような話もあり、
うん、
結構だから悪いやつはダメじゃないかっていう、
うん、
言うし、まあいいやつはいいって言うしっていう、うん、まあそこの語りみたいなのも、うん、確実に魅力の一つとしてあって、
うん、
そういうとこは良かったんだがって思
ってよかって、だからなんていうか欺瞞に立ち向かう姿勢がやっぱ俺は好きで、なんかそれっぽいものをそれっぽく作ることで、なんかいい作品作りましたよの顔をしてる人たちにちゃんと突っ込んでくれたから、やっぱそこはすごく大きかったなと思ってて、でそれがまあもう、まあ、有名監督だろうが、まあ切られた人たちって誰か、まあ言った方が面白いから、まあ特に堤さんとかはボコボコにやられてるわけだよね。
まあ、そうですね、堤さんとか、まあ元ヒロさんとか、
元ヒロさんね、あ、まあね、ビッグバジェットであろうと向き込んでて、あと安易ななんか青春映画とかも、まあ、一応ちゃんと見て見た上で批評してる中、まあ、特にそういう青春映画に多いんだけど、やっぱり職人監督というか雇われ監督というか、まあ、そういう人たちを批評してたこともあったに対して、今回のアトロックの職人監督特集が、まあそのまあ、真正面から全く逆のこと言ってるわけじゃないんだけども、なんかそういう、
まあ、ちょっと補足すると、でも今回の職人監督特集って、
うん、
まあタイトルには入ってるけど実質上場監督特集じゃないですか、
うん、
そのアトロックでやった上場さんの特集の仕方の文脈でいう職人監督っていうのと、
うん、
まあ先輩が言ってるような雇われ監督的な職人監督っていうのとはちょっと意味合いが違うなと思ったんですよ、ね、
うん、
特集を聞いたアトロックの、
うん、
で歌丸さんとかそのタマフルのアングル的には、うん、その雇われ監督のことを職人監督って言ってたんですよね、
うん、
だからなんか微妙にこうグラデーションがある気がしますね、
うん、
あとアトロックの特集と比べると、
まあ細かくいくと、なんだろう、雇われ監督、職人監督、職業監督、まあどれなんだっていう問題はあるんだけど、まあ、ざっくり言うと、でもまあタマフル時代はそういったものを批判してたんじゃないかなと思ってそういうツイートをした、まあ簡単に言うと、ね、でまあちょっとまあ帯になっちゃってビッグバジェットになっちゃったなっていう寂しさもまあそこに込めたっていう顛末でした。
まあまあでもその寂しさは絶対ね、リスナーはみんな持ってるとこですよね。まあ良くも悪くもそのタマフルのままじゃアトロクはできないわけで、その物理的に、
うん、
シフト変更とか路線変更みたいなのは絶対しないといけない中で、今のその番組への 歌丸さんのコミットの仕方とその玉古時代のコミットの仕方はちょっとまあ明らかに違うので、うんうん、それでちょっといいところも悪いところもあって、で、うん、職人監督特集に関してはまあ内容自体は僕すごいいいなと思ったんですけど、
うん、
でもそこで職人監督みたいなのを掲げて使うっていうのがちょっとまあ以前からは考えられないよなっていうことですよね、
うんうん、
ちょっとうまい要約になってるかどうかわかんないですけど
総学館でもそれはどう、まあでも上場監督特集だったらまあ良かったんだけど、
そうなんですよ、そこですよね、上場監督特集だって良かったんですよ、だって実質上場監督以外の監督さんまあほぼまあちょっとはその系譜みたいなのは映画秘宝の編集長の方が触れられてたけど、もうほとんど ないようなもんでしたもんね、
うん、
でその文脈の中でこう最後の職人監督的に上場さんが位置づけられるみたいなこと以上の何かはあんまり聞いててもなかったかなと思うんですけど、う
ん、まあだからそういう、うんまあ、そういう監督が悪いってことじゃなくてね、そういう監督が雇われる時って大体テレビ局主導だったりね、プロデューサーだったり、そのやっぱこうあと事務所の政治的なものだったりが絡んでくる結果できたものはそのなんか、うん、いちごはぐなものだったり、まあ、うん、そういびつだったり、うん、そういうことが多かったゆえに批評してたから、まあその監督自体が悪いってことではなくて、そう総合的にダメなものがまあ比較的多くて、まあそれをちゃんと切ってたから好きだったんだけどってまあことなんで、まあ、職人監督が悪いってわけじゃなくてね、
そう
だったんだけどっていうことですよね。まあそれに限らず、うん、あのムービーウォッチメンもまあ若干短い気もするしね最近ね
うわこれ難しいところですよね。僕らはちょっとやっぱタマフル時代からのリスナーだからこう、うん、歌丸さんの意見とかを聞きたいんですよね。
そう
です
ね、
うん、こうまあゲストに来られる方の話もそれはそれで面白いんだけど、
うん、
まあ今の歌丸さんの番組の立場的にはもういい聞き役でいいホストに徹してるからちょっと寂しいなっていう、
うんうん、ここあるね。まあ聞き上手でね、まあそれも良さだった
ん
だ
けど、ね、まあ、すごい、うん、
うん、
うまいと思いますけどね。
まあそれらをまあちょっと考えた時、まあ寂しいよねっていう話を総学君としててね、
そうそうそうですよね。ちょっともう老害トークなんですかね、もうだからアトロクから入っているリスナーにとってはもう老害トークかもしれないですね、こういうのは
ポップだな、アトロクから入って好きか
いやでもタマフル結構初期から聞いてるからもう何年前だ、タマフル始まったんだって2010年にはもうあった気しますよ。
いや全然ある、全然ある、全然ある、
ありますよね。
三宅さん、うん、三宅監督の最初とか2008とかだと思う。
それこそねラーメンガール何年の映画だってね、カンフー
君、まあだから遡って聞いたっていう部分もあるけどね。うん、まあでもゲストの企画これなんかゲストの企画もさ一本一本ちょっとでも流れてくよね。なんかこうタマフル時代はこうでも魂の一本というか魂のプレゼンって感じがしてたけどね、毎週毎週
これね、まあ、僕もちょっと放送作家だからこう分析的に見ちゃうんですけどこれやっぱタマフルの場合は、まあ、古川さんがこういてやってるわけじゃないですか、うんうんうん、全部ね、
うんうん、
でも今帯でやってるからまあ、うん、他の曜日は他の作家を立ててるわけですよ、
うん、まあチーフだよね、うん、
うん、チーフで古川さんは入ってると思うんですけど、うん、やっぱでもそうなってくるとこう全部のクオリティを古川さんがコントロールするのってまあ、うん、無理なんですよね、編成的には。
うん、まあ、でも福川さんのやり方が、うん、まあ、どこまで
と、まあ、あとプロデューサーですよね、
うん、
っていうところで、まあ、もちろんディレクターもそうなんですけど、
うん、
だから結構その昔 昔はそのスタッフ発信みたいな、だからタマフルクルー内で、あこれ面白いなと思って、じゃあこれ特集しようみたいな、まあ結構ノリだったのが、今こう外部からこういろんな方を招いてちょっとお勉強しようとか、そういう風にこうシフトをしてるんで、まあ前みたいなそのタマフル色みたいなのもう薄まってしまいますよね、必然的に。まあまあその中ですごいシフト変更したことによって面白い企画とかも生まれてるとは思うんですよ。先輩聞いてるかどうか分かんないですけど、池澤夏樹と池澤春菜のね、その共演が聞けたりねがあって、まあそういうのは多分たまたま冬試合だと結構難しかったんじゃないかなみたいなこうとこもあるんで、まあ全部アトロクは悪いっていうわけではなくっていう。
両論兵器も歌丸さん譲り町山さんに一回つつかれてて本の宣伝なのにいいのか悪いのか分かんない両論兵器だって書かれてて、うん、まあでもバランスを取れるっていうのは、まあ、歌丸さんの能力の一つだからね、
うん
うん、まあ、故にリスナーが多いっていう納得いくんで、まあ、あと曽我くんが言ってた中でなんかこうアナウンサーつけてるけどその年齢差っていう話をしてた時になんか確かに
はいはいはい、はい、
なと思ったらなんか寂しくなったね。
まあまあでも年齢差結構ありますもんね。
いや実際冷静に考えればそうよ、ね、だって20代でしょみんなほぼ。
うーん20代そうね、そうですね。まあ男性陣は30代。
まあまあそう年齢差あるのも感じるし、ただ年齢差あるにしてはちゃんとなんか意思疎通とか共通言語を持って喋ってるっていう田村さんのこの柔軟さも感じるしっていう、まあ思うんだけど、
田村さんも50代だと考えると、
うん、まあ頑張ってまあ、体も壊したからね。
まあそうですね、結構ねあと6になってから欠席も多かったですもんね、時期が。
まあ時は流れますね。ですそんなジョージョー監督のアルプススタンダーの端の方、はい、はい、じゃああらすじ言います。夏の甲子園1回戦、母校の応援のためアルプススタンドにやってきた演劇部の安田とタミヤ、そこに遅れてやってきた元野球部の藤野と帰宅部の宮下が合流する。4人がそれぞれの思いを抱え見守る中、試合は1点を争う展開へと突入していくです。これ甲子園なんだよね。地方大会の絵面だよねあれね。
まあ一応あれですかね、その埼玉ですかね、多分
東入間ね。 T シャツ売ってたよね。
あ、マジですか。へぇ、
Q マックスあったよ。
僕が見た劇場にはちょっとね、なかった
ですか。あとタオルと
謝礼が効いてていいですね。
うん、もうね、ちょっとテンション上がってたから買っちゃおうかなと思ったけど、その高校の人埼玉出身かなと思われたらなんかなと思ってもうちょっと冷静になって。
一応これは原作があるんですよね。
うん、
もともと高校演劇でこう賞、
うん、
を取った名作のまあ戯曲があって、それを映画化したっていう形で、
うん
う
んうん、
いやー僕はちょっともう響いてしまいましたね。
響いた。
ちょっとやっぱああいう先週群像劇はどうしても霧島に引き寄せられるところがあり、
うん、
その霧島系の青春映画、
うん、
他に、まあ、ブレックファーストクラブとかも多分そういう系譜になるのかもしれないですけど、青春群像劇系のやつのもう傑作が出たなと。
うん、
だからね、ちょっとパンフレットをね買おうと思ったんですけど売り切れだったので、 観客はね、僕は見たからそんなに入ってはいなかったんですけど、まあでもパンフレット売り切れてるってことは、ね、そこそこ人気が出てるんだなっていう感じで、いい映画体験した。慎太郎先輩は
どうした？俺はね、今回はね、最高です。
これして慎太郎先輩が好きなやつだと思って僕は見てましたよ。
もうね、2020年代を始めるにあたってふさわしい映画ですね、これは。
いやー、そうなりますよね。
なんかね、いろんなものが合致してね、うまくいってね。
なんていうんですかね、まあ僕、ジョージョ監督の作品ってこうちゃんと見たの初めてだったんですけど、
研究はしてないんだけ
ど、まあ監督のこうなんていうか特徴的な部分って何個かあると思うんですけど、基本長回しが多いですよね。であんまカット割らないのと、あと、カットバックを多分全然使ってないんじゃないかな。カットバックをせずに、もう極力カメラを変えずにみたいなことを多分やってる気がして、まあ、そういう、まあ、だからこそ早撮りができるんだと思うんですけど、まあね、カットバックやろうと思ったら、まあ、最低カメラ2台必要なわけで、それで、まあ、いろいろ撮影しようってなったら、まあ、コースかかってきますから、多分今まで、まあ、ね、すごい、何百本とこう撮っていく、何百本も撮ってないか、まあ100本以上撮っていくうちに、うちに多分そういうなんていうか撮影方法とか演出方法っていうのは、まあ確立していったものがあるはずで、それとこの今回の舞台が原作のアルプススタンドの端の方っていうのとがすごい相性が良かったんじゃないかなと思ったんですよね。だからなんか そのあたりが結構ベスト級2人してベスト級っていうこの大絶賛のムードにつながってるんじゃないかなと、
まあ、
思ったんですけど ね
やっぱ変に背伸びしないっていうか、できることで最大限の効果を発揮するっていうかね。すごくいいよね。
限られた食材でいい料理を作るっていうのに本当になんか長けた人なんだろうなと思いますよね。まあ、今回舞台は夏の甲子園なんですけど、グラウンドっていうのは一回も映さないじゃないですか。なんか普通の作品だと、まあグラウンド映さないのは不自然だろうっていう方が先に違和感として来ちゃうんだけど、でも今回のアルプススタンドの場合はもうそれが必然としか思えないようなあのストーリーになってるんですよね。
その映さないっていうのは必要ないんじゃなくて、もうがっつり本筋に関わってくるのに、なんと映さないという選択をしてるわけだよね。まあもともと舞台っていうのはあるとしても、こう映すより見てる方に委ねることで、映すよりこう臨場感があるんじゃないかぐらいの最大の効果を得てるわけだよね。
だってね、別に舞台が原作でも全然撮っていいわけですからね、映画化するになったって。
映画化するになったってね。
なんで、その、まあさっきちょっと、霧島の話が出たんですけど、もう本当に似てる話になってますよね。思わずテンションが上がって、珍しく見た直後にツイートしちゃいましたもん。
珍しいん
ですよ。珍しく。でまあ、そこにもちょっと書いたことだと重複しちゃうんですけど、まあ、中心人物、まあ、さっきあらすじでこう挙げた子たち以外に中心人物っていうのが一人いて、まあ、園田ですよね。園田くんっていうそのすごいエースで4番のすごい野球選手がいて、その人を中心にその周囲のその演劇部の2人とか、まあ、元野球部の男の子とか優等生の子とかが、まあ、周囲にいると。でその周囲の人たちは どんどんどんどんこうドラマを展開していくんだけど、その肝心の中心の園田くんっていうのはもう一回も出てこない。本当に名前しか出てこないっていう、この構造はもうまんま霧島であり、音を待ちながら方式だなって思って、なんでこういう構造と甲子園が舞台なのに野球のグラウンドを映さないっていうのは、まあむしろ必然だろうぐらいの納得感があるわけですよね。
霧島出たからさ、言うとさ、
はい、
ただ結末時は霧島とは真逆なんじゃないかなとは思ってんだけど。
おっしゃる通りです
ね。今回は全体をに参加する、まあいろんな言い方あると思うけどことで大団円を迎えるわけだよね。まあ霧島はこうパーソナルな部分で、その端っこの人たちが真ん中の人たちに対してまあ一発お見舞いして、まあ留飲を下げるっていう話だったけど、まあ結末はそうって言ったらもうたもとを完全に分かってるよね。で嫌いっていう人もいるんだよね今回ね。つまりそのこの点に関して、全体に迎合することで終わってるんじゃないかと。
何をもって迎合なのかっていうことですけどね。いや
てかね、そうじゃないと俺は思ってて、まあこれなんかもっと具体的なとこ触れてから行けばよかったな。っまあ、ね、やっとにしちゃもう結構全体のまあいいやまあいいや、まあ俺が思うにこのプロセスを経て全体に、はい、コミットするっていうことになってるゆえに、ちゃんとそのプロセスがあることで迎合というか、まあそのただ単にそういう全体に飲み込まれるっていう形にはなってないと思ってて、結果的に応援最初だるいっつって誰も応援してなかったわけだけども、結局は園田くんなりなんなりを応援することで、あれはもうでも自分を応援してることになってるよね。自分の背中を押す結果につながるために、まあ、自分だったり他者を思うばかることによって自分を応援するっていう結論になってるから、うん、もうただの迎合じゃないなと思って。
そうそうそうそう、
うん、という以上脱力機能でございます。
迎合って批判されてるのはちょっと今 初耳だったんですけど、その、まあ、先輩に解説してもらって、あ、そんな見方もあるのかってむしろちょっとびっくりしてるぐらいで。
でもね、その迎合だっていう構成だっていう指摘は確かにでも分かるは分かる。
ちょっと具体的に言ってくれないと分かんないですね。何をもって迎合って言って
あ、だって最初は端っこの人たちだったのが、
うん、
まあ結局野球部の花形選手を応援するっていう結末になる、うん、まあこうだからメインストリームに吸収されたみたいな考えじゃない？
いや全然違うねと思いますよね。まあもちろん先輩も違うと思ってて、
まあ今回の映画はそうはなってないよね、うん。
まあもっとじゃあ霧島と比較は分かりやすいからちょっとあえて言うと、うん、まあ霧島にはキャプテンがいたわけだよ、うん、であいつはもうドラフトにかかるわけもないのにずっと自分がプロに呼ばれるんじゃないかと思って日々素振りをしていると、
うん、
でも結局まあ報われんかったんやろうなみたいな感じじゃないですか、
うん、
けどよ今回の矢野くんどうですか、
うん、
うちのにめちゃくちゃバカにされてて、ね、最後もちょっと凡退で終わっちゃって甲子園を負けた前半ですよ、
うん、
この矢野くんがプロになってるっていうとこでもう胸熱いじゃないですか。
まあ、てかもう園田くんよりやっぱ矢野だよね。
矢野です
よ。矢野がウグイス城に呼ばれた瞬間ね。そら応援するよ、ね。
矢野の映画だもんこれ。そしてその矢野っていうのは この主要登場人物4人なんですよ。
うん、まあそうだね。
だから矢野を応援することによって、まあ、さっき先輩も言いましたけど自分を応援すると、
うん、そうだね
いうことなんです。何が芸法だこら
怖怖っ
そんな荒ぶるだけだった、うん、説得力ないんでちょっと知的なことも言うと、
うん、
登場人物4人はそれぞれ物語の中で、うん、抽象的に死んでおります。まあ、安田とタミヤはもう演劇ね、
うん、
全国行けたのにちょっとインフルエンザで行けなくて仕方ないと、
うん、
まあ、そこで安田タミヤ死にましたで藤野はもうそんなに破れ野球部を去って死にました。で宮下さんは自分が好きな男も取られ学年1位からも陥落し死にました、
うん、
でこの4人はもう死んだ状態で、まあ、甲子園来てるわけですよ応援にね、
うん、
でもそこで矢野に自分たちをまあ別に矢野くんだけじゃないけどまあ自分たちをこう重ねてですね応援することによって
うん、
復活していくわけですよ、
うん、
復活してからのエピローグですよ、
うんうん、
人生続いていくわけです
ね。あそこあれであれないと終われないよね。
そうですね。だから、うん、僕ちょっとその見終わった後ウィキペディア見て、
うん、
あとそれから、漫画版もちょっと全部読みまして。
漫画版？
漫画版があるんですね。スピリッツかな、あのウェブ版のスピリッツみたいなところでちょっと漫画版があってですね。
うん、
まあでも基本そのほぼ一緒なんですけど映画と、ただその最後のエピローグの部分は完全に映画版オリジナルなんですよ。
うん、
だからもうそこのあのカタルシスはもう原作以上なんですよね。うん、映画化大成功じゃないですか。これは。
ね、
文句つけようがないというか、
うんうん、
それはさ細かいこと言うたらダメなとこもありますよなんか途中のギャグはおもんないとか、
うん、
役者のさんの演技もそらみんな決して達者ではないけどでもその等身大な感じっていうのがまあマッチしててミラクルが起きるので、
うん、
青春群像劇はいいなとも思うう
ん、
わけですよね今回に関して言うと、
うん、
そらさ霧島で行っても東出くんは全然演技上手くないじゃん、
うん、
けどあの時の東出くんの感じとひろきの感じがすげえもうシンクロしててよかったみたいなことが、まあ、今回のアルプススタンドの端の方でもあるんじゃないかと、
うん、
だから本当にこの役者のこの等身大の感じとこの脚本、うん、もともと舞台の脚本とジョジョ監督の演出っていうのが奇跡的に噛み合って、
うん、
ミラクルを聞いてるでしょうっていう、あと主人公の女優さんが僕の元カノに似てます
知らね
えドキドキして見てましたけど
主人公っての電撃
そうそうそう、だから角度によってめっちゃ似てるんですよね。
いやいやいや、あの追加情報いらないですよ誰か納得するはずもない話なんでえちなみにいつの
1年前まで付き合ってた方ですねあとこれもどうでもいい情報ですけど、あの宮下さん役の人リアル17歳ぐらいでしたね確かね。
あー、メガネの
なんかね、僕、うん、僕全然知らなかったんですけどラストアイドルの人らしいですよ。
あ、そうなの。ツイッターあるよねアカウント、うん、
あ、マジですか。僕はちょっと、うん、ウィキペディア情報に依存してるんでちょっとツイッターまで行ってなかったんですけど、担任の先生じゃなくて茶道部の先生。
あ、ちょっとうざい
茶道部の先生ね、重く絶対自分が高校生だったら一番嫌いなタイプのね、厚木先生でしたっけ。
そうだ、
厚木先生はちょっとダメだなと思ってずっと見てたんですけど、
うん、
結構僕ね、最後の方はもうだいぶ乗れちゃいましたね、その厚木先生のあの暑苦しい感じも。
だって厚木先生だってなんでそうしているのかっていうことがみんなは途中で理解するわけで、まあ、観客の俺たちもそういうロジックが積み重なれることによって宇宰先生がなんと輝いて見えるようになるってとこも素晴らしかったよね。
ただその厚木先生に関して言えば、なんか血吐いてたよみたいなことを言うわけですよね、演劇部のどっちかが、だから俺ガチで病気なのかな途中まで思ってて、でも
違う話になっちゃうい
やガチでこれあの余命半年の花嫁系みたいなとか思ったんやけど、あれはギャグで言ったってこと？あれ あそこはちょっと引っかかってたんですけど、
あれはでもガチで血は出てんだけど、それはあの頑張りすぎってことでしょ。
でしょ、だからなんかね、そういうなんかちょっとギャグ描写みたいなの全然ダメでしたわ、あえて言うと他にもいろいろあるんですよね。
それギャグかなでもそれはそこまで最後はもう最後になったらもう先生はそこまで頑張ってるんだっていう、なんか頑張りの描写演出っていうか描写になるから最後にまつながってくるっていう、てか矢野とか園田とかと一緒で先生も牽引してくれるよ
ね。あーまあまあまあね、
いやだって最初はピエロだけどさ、まあピエロ役かと思ったよ最初の方は。でも先生だってその信じる心を教えてくれるわけじゃん、やっぱ引っ張ってくれる存在だったんだ。
まあどうなんだろう、まあ僕、まあ最終的な先生いいなと思いましたけど、でもどっちが良かったんですかね。なんか大人を出した方が良かったのか、出さなかった方が良かったのかっていうのはちょっと分かれるとこかなっていうか、
大人子供関係ない話にした方がいいんじゃないかな。だって俺たちを見ても響くじゃんそれは。
まあ響く、でも なくても最後のあの矢野の試合見ていくシーンがあれば、そこはなんかケアできる気もしますけどね。
え、先生いらなかったってこと？だから見えるキャラの中で、引っ張ってくれるキャラの中で唯一見える人だから、なんかそこの対比もまあ面白いなと思ったけどね。まあ実際汗かいてね動いてるからね。
まあメンター的に置きたいんだろうなっていうのはそこわかるんですけど、
だって先生だって茶道部で全国行ったんでしょ
そうですよね、まあ後のエピローグをちゃんと聞いてればそういうセリフはありましたよね。
ギャグはでもどれが一番好きだったの？これはね、
教えてください。
ギャグもあるけど、こうヒリヒリするシーンも同時にあって、両面でいけたんだけど、
両面待ちで。
あ、そうだ、あの子の話全然して出してないね。吹奏楽部の部長の話
で。あー、かわいい子ね。
かわいい子ね。明らかに
くすみさんね、
くすみさんが宮下さんにこうアクエリ渡すところかな、アクエリ渡すところでまあもうピリピリヒリヒリするシーンじゃん、そこでインフルエンザになっちゃったあの演劇部の子がここの自販機高いっていうところが、笑ったね俺その両サイド2人は真剣なのに高いとか言い出して
黒豆茶
は安いんだけど、そう黒豆茶は、いや黒豆茶も200円超えてるっつってあの嫌がられた黒豆茶200円超えてるのかいっても思ったし
そうね、そのなんか回収を していくんですよね、全部
そうと、そのヒリヒリする場面、え、すげえと思ったのは、一回ね、スタンドに戻るんだよね、カットが。まあ、くすみさんが出して、宮下さん受け取らないっていうシーン で、バッとアルプススタンド戻るんだけど、うんうん、で、一通り、ひとしきり会った、一くだり会った後、その場面、また裏の場面に戻ったとき、同じ場面からまた再会することで、うわ、またヒリヒリしてるって思って、ちょっと、ドキッとしたね。こっちに引き戻さないでと思った。
その最初、まあ、さっきの、厚木先生とか典型だけど、最初こう、印象悪いキャラも、他のこう、うん、いいとこもちゃんと描くことで、
うん、
あ、実は、こいつそんなに悪いやつじゃなかったんだっていうのは、結構何回かありますよね。
うんうんうん、
それこそ、クスみたいな取り巻きの二人とか感じ悪いわけですけど。
ね、最後の最後、まあ、ギリギリまでね。
でも最後にやっぱり、
うん、
こう一生懸命演奏することで、
うん、
あ、いい子だったんやなっていう、うん、この。
そうだよね。なんかもう全体的に、まあ、性善説っていうかね。
うん。
ジュピュアな気持ちが垣間見えるよね、脚本にね。
そうですよね。うん、いや、もう結構人間参加的なとこありますよね。
うん、
まあ、そう考えると、厚木先生必要か。ちょっとこの話をちょっと先輩としたくて、
うん、
例えば霧島だと、まあ、僕は映画部、うん、映画部に感情移入して見てたわけですが、
うん、
今回で僕この人っていうのはなかなかいなくてですね、
うん、まあ、こんなお子さんにいるしな
まあでもちょっと年を取ったのかなとも思ったんですが、自分が霧島の時と比べて、
まあでも霧島と違うとこではあるかもしんないけどね、そんなに細分化はされてない感じはあるけどね、
まあ、そんなにこうスクールカーストものではないですよね。
そうそうそう、
今回はね
ざっくり、まあでも最終的にはやっぱり真ん中だの端っこだの関係ないっていう話になってるし、戸田くんが好きなギャグは
あ、ギャグの話戻ってるんですか、
うんう
ん、好きなギャグはやっぱ野球ネタですよね。
うん、ああ、
あれだからアウトなのにアウトじゃないってこと取れてない、
あれしつこい尺つ
かな私はそう思うんだ
けど私が見逃しただけかな
これ繰り返すじゃないですか
そうす、
これね最初全然面白くないんだけど繰り返されることによってだんだん面白くなってくる
あ、そうだね、
やつやなと思ってそこはすごい好きでしたね。
あれ教えないしね、なぜか藤野がね明らかに聞こえて
るね、もっとね。まあでもタッチアップ人に説明するのむずいよなとは思うけど、
タッチアップこれ犠牲フライと思ったっていうか、まあ同じなんだけど、これは犠牲フライって呼び方で心の中犠牲フライ犠牲フライそこはタッチアップタッチアップ
タッチアップそうまあでも滑ってるギャグとしては、まあまあちょっとあのその矢野くんモノマネはちょっともういいんちゃうかなっていう、あの、
ああ、あれはもう明らかに差をつけないっていう演技にしてるもんね、バットの振り方。いやでもね、あれもうほぼ最初から一緒だったと思うよ俺的に、っていう演技プランなような気がするけど、
あ、本当ですか、うん、最初の方、矢野くんはちょっとへっぴり腰なんです
よ。
スイングの、腰がちょっと引けてる感じにはなってる気はしましたけどね。ちょっと、まあ、一回しか見てないんで、まだあれ、わかんないですけど。
まあね、まあでも、結局そこに差異はないんだよって話にすれば、後半聞いてくるなと思った
の。僕は単純に最初の方は、まあ、ちゃんと差つけれて、てたんだけど、うん、もう後半疲れて、いやどっちも一緒やんっていうボケなんだなと思って見てた。
だから藤野が思う上手い下手なんて些細なことなんだよっていう、あ、そういう、これで諦めたり しょうがないと思うことって意味のないことなんだよっていうありがたいメッセージかなと思って俺は受け取ったけどね。
そう、それはちょっと抽象度高いな。なんかだから、いや、矢野は本当に下手なやつだと思っていて。
あ、でもさ、そこは藤野の判断なわけじゃん。それを頼りに辞めちゃったら、なんか野球部辞めることになったりするわけで。
どういうことですか？
それだから、それを頼りにって自分を下手だと思ったり、他人に言われた下手だっていうところで、あ、俺は下手なんだなって思っちゃうと、
うん、
そこから先に進めないかもしれないじゃん。
それは矢野とは関係ないですよね。藤野の話ですよね。
だから矢野だって、そのもし矢野が藤野と同じような考え方してたら、自分は下手だと思われてるとか、下手だって言われたっていうことで野球やめちゃうじゃん。
いや、矢野は関係ないですよね。
いや、だからそこで同じ考え方になるっていうのは、そのバットの振り方に固執するとそういうことになるっていうこと
なんだ。なんでなるんですか？僕全く分かんないです。
ちょっと怒らないで、怒らないで、怒らないで。
具体的に教えてほしい。
だから、いつも最初に言ったのと一緒なんだけど、もうワットの振り方なんて些細なことなんだよってこと。の方が後半聞いてくるなと思うんだけど。
なんで聞いてくるんですか？
下手かどうかって誰が決めるのっていう。
まあだから、藤野は自分で決めたんでしょ？
そう。
でも別に矢野くんは自分で決めてないですよ。
そう。だから、藤野が言う違いって意味のないものだったんじゃないかっていう。
いやー、どう、まあ、まあ、そう。
だったら藤野の主張なわけじゃん、あれは。しかも前半の。
主張って、まあ、僕は明確に下手なスイングに見えたんで、いや、もともとじゃあ矢野くんは藤野が下手って思ってただけで、まあ、そこそこできるやつだったってことですか？
いや、その上手い下手の話じゃないんだよ、ね。
下手なやつが、プロになるから最後カタルシスがあるわけでしょ。
まだ上手い下手の話じゃないんだよ。ここは藤野の主張、藤野の言ってることがどういう後半どう聞いてくるかっていうところにつながってくるんじゃないかなと思って。別にそれのことに、あのスイングが、まあもしかしたらちょっと違うかもしれないけども、うん、演劇部から してみれば、そんな決定的な違いあるかなっていう、
うんうんうん、
話になってるのかなと思ったんで。これは藤野の主張ってところが大きいと思うんだよね。藤野はその後半変わる、変化する前の藤野のが言ってることだから、俺はそれと映画上合致するかなと思って、その考え方。
ね、そういう見方もあるとは思いますけど。
だ、矢野くんが上手いってところになるわけではないんだよ、別に。
言おうとしてることは分かってるんですけど。
いや、そこギャグに見えて、あんだけなぜ尺使って、あんだけ演劇部に突っ込ませるのかって、そういうことなんだろうなと思ったんだよ。で、しかも藤野のやるうまい。それも懐疑的に見るべきじゃない。
藤野は別にうまいをやってない。俺をやってるだけだから。俺はこう。
じゃあなおさら。あれでもピッチャーでしょ。
藤野はね、
うん。
あそこの部分だけ切り出してみたら、まあそういう解釈もあるっていうか、まあ多分その解釈は正解だと思うけど、
そんな、その藤野のやるスイングに信頼度高いよ、そんな、そんな
信頼度っていうか、だってそういうギャグでしょ。
別に上手いスイングが上手い必要ないよね、ギャグとして成立させ
る。別に上手いスイングはしてないわけですよ、俺の。
そう
だから多分普通のスイングをしてるわけですよね。で、それに比べて矢野はへっぴり腰で下手でしょっていう話をしてて、で、先輩はいやいや、そんな、まあ、その本当野球経験者から見たらその微妙な違いは分かるかもしれないけど、何も知らないような演劇部から見たら、いや、どっちも一緒じゃん、そんなとこにこだわってるなんてっていうことを言いたいわけですよね、先輩はね。視野が狭いよと、藤野は。
映画がね
映画はね、
うん、
いやだからそういう解釈ができると思いますよ。
じゃあ次行っていいですか？ いや、俺こだわってないんだけど。だって最後に才がなくなってくるのをもう別にどっちでもいいよっていう話になってんじゃない。そんな引っかかる？
いや、引っかかりますよ。だから重要なとこですもん。僕にとってはですけど。なんかね、漫画版だと、矢野とか藤野は、まあ、顔とかはそんな描かれてないですけど、まあ出てきてるわけですね。
うん、
で矢野は、むちゃくちゃ、まあ下手だから、こう、下級生に混じって、自主的に道具の用意とかはやってるわけです。
うん、
なんで、まあまあ、明確に、まあ下手なやつなわけですけど、
うん、
そこは映画版は、まあ、あえて削ってるわけですね。矢野と、その名の出番っていうのは、
うん、
ってなってくるとその素振りの、まあ、ギャグシーンであってもそこで差をつけるのは必要だろうと思うんですよ。
矢野を描写してほしいっていう、
うん、
うん、そうだ。でもさ、それはでも委ねればいいんじゃないかな。
うん、いや、だからその先輩の解釈っていうのは漫画版からは生まれない解釈なんで、すごい映画の良さではあります。すごく
ちょっと DVD 買って、そんなに違いがあるか
まあね、腰が引けてるぐらいしか違いがないけど、はい、
見ればはっきりと俺は分かると思うけどね。まあいい編集むずいな、これ切らないと。まあでも総額が粘ることではなるほどなと思
う。次はどこに行きたかったんですか、当初先輩的には。
え、でもこれギャグの延長線上で、
ギャグ話ね。なんかね、すごいですね、も全然面白くないなっていうギャグがあったんですけどね、ちょっと今出てこないんですよね。なんか女の子は言うてたんですよね。
まあでも高校生だから許しちゃうよね。この前の山崎賢人と違ってな。
ははは、厳しい。イケメンに厳しい。
いや、別に山崎賢人が悪くないんだよ。それをさせてる監督ね。だから、ここはしょうがないとかさ、なったけどさ、いいところはあるとかさ、もうそういうものを吹き飛ばす素晴らしい映画でしたね、本当に今回は。
まとめた。
いや、映画はこういうべきだよ。あれはダメだと思う。
劇場引っ張るな。まあね、でもアルプススタンドはこう力がある映画なんで、批判されたら反論したくなりますよね。
一見力がないのにね。
まあね、
一見っていうかもう
予算とか、
うん、そうそうそう、
うん、日数の制約とかで見たらもう全然力のない
。出てる人とかね。
何日 ?1週間ぐらいで撮ったんじゃなかったかな。もっと短かったかもしれないけど。
そうだね、なんか。それプラス1日追撮だったぐらいで。
なんか監督、なんかのインタビューで言ってて、その日没の制約があったのはきつかったって。
ああ、ずっと撮れないってこと
か。そう。だから、そのプラス、1日必要だったって言ってたんですよね。でもそれでこれを取り切るのはでも相当ね、早撮りなんだなっていう、
うん、
まあ、そんな尺のある映画じゃないですけど、
うん、
とはいえ、
うん、
あれだけ、まあ、エキストラもいる中、条件的には厳しいなって思いながら、
うん、
いろいろちょっと考えちゃいましたよね。
まあ良かったのはあれだよね、スワリッチとかね。最初はみんなバラバラでね、
最後はね、横一列になって揃うんですよね、そこやっと。
うん、
左右だけじゃなくて前後でも揃ってないんですよね、
うんうんうんうん、最初ね、宮下さんにただ立ってから、うん、
そう、宮下さんが一番後ろで立ってて、うん、で、まあ、演劇部の子がまあちょっと前、右のちょっと前目、
うん、
まあ前目って言ってもそのアルプススタンドの後方の中では比較的前目、
うん、
で藤野くんはその一列後ろの左側、
うんうん、
こう位置関係を使った演出っていうのもすごく 効果的にやってて、まあこれはちょっと上條監督の映画見ていかないといけないなと。
ピンクも？
ピンクマン見えるやつから。
まあそう、見づらいってのはある。
うん、アマプラにね、1個入ってましたね、なんかヤンキー映画。
うん、
なんだったかな。
それはピンクじゃない。
ピンクじゃない。なんか普通に、なんか中学時代のなんか不良3人組が別々の高校に進学してみたいな。
うん、
でもそれ、なんかアトロクの特集聞いたら、それもなんか、演劇するみたいなこと言ってた気がするんですよね。
うん、
そんな不良たちが演劇するみたいな。
うん、
とあと、まあ身近で見えるのだと、ネットフリックスに愛の劇薬は入ってますよね。なんで爆笑なんですか。愛の劇薬、そんなコメディ映画じゃなかったはずですけどね。
ハードル高いんだよな。
ちょっと高いですよね。男が見るには。まあでもこういう偏見は良くないなと思うぐらいには、
まあまあまあね、まあジョジョ監督もまあそうだね、他の作品見ろうっていう気もなるし、まあでもやっぱ化学反応もあるよね、そもそもの劇の良さもあるし、こう全ての才能がね集約してできた素晴らしい映画ですよね。
まあね、多分元の劇の脚本がすごい完成度が高いんで、
うんうん、
それを上回るっていうのはかなり高いハードルだと思うんですよね、
うん、
映画化の条件としては、うん、だそこをむちゃくちゃうまく料理してるところがやっぱなんか監督の力量なんだなって思う。
でまあ終盤加速してくなんかでさ、
うん、
やっぱ盛り上げるのはやっぱブラスバンドなんだよね。
そうですね。
まあでもそれってつまりやっぱ高校野球の盛り上げ方とそのまま取り入れてて、まあ高校野球を見てる気分にもなるよね。
今年なんて特にコロナの影響でなかったわけだから、
ないんで、だから
ちょっとなんか。うん、懐かしさすら感じる。
1年前は。まあまあ、ゆえにこの2020年夏の甲子園みたい人は、うん、っていうツイートを俺はしたわけ。
ちょっとねブラスバンドに関して掘り下げるとですね、
うん、
応援歌があるじゃないですか、選手それぞれに。でまあ一応園田だけ決まってるんですけど、
うん、そうだね、言ってたね。
それがトレインでしょ、
うん、
ブルーハーツの、
うん、
だその歌詞の感じとかをちょっと想像すると、
うん、
こうこの映画ってあれがないんですよね、劇版みたいなのがほぼないんですよね、
うん、
でも合間合間に挟まるこのブラスバンドの応援の演奏っていうのがディスコグラフィー的になっていてですね、
うん、
使い方としてすごくうまいなと思いました。
うん、いやーその BG とかつけないよね、
うん、それがいいんですよね、
うん、
なんかもう無駄がないというか映画に、
うん、まあ、盛り上がりについてもブラスバンドのカットインがどんどん増えていくんだよね。
ね、だって宮下さん最後ね、うん、あれだけくすみさんとちょっと気まずかったわけなのに、ナイス演奏って言いますか、
うん、
胸熱ですよねそこね。
だね、やっぱりね、こう世界のことを考えた時にね、やっぱり分断が一番恐ろしいわけですよ。
社会派になってきたな
近年ね、政治とか国とかを見てるとね、うんうん、まあ主語がでかくなっちゃいますけども、
はい、
なんかそれに対抗する映画になってるんじゃないかなと思ってて、で霧島出るんだけど、うん、まあ霧島は結構パーソナルなところに今落ち着 落ち着くというか、まあそこで終わる映画になってて、まあただあれは実存の話してるから、まあそれでよくて、まあある種もっと大きな話をしてるかもしれないんだけど、この映画はやっぱりその分断に対する答えになってるのかな。
すごい今いい話をしてると思うんで、分断っていうのは、この人間を友と敵に分けるわけですよね。
うんうんうん、
で霧島なんて顕著で、もうこいつ味方、こいつ敵なわけじゃない、
う
ん。
そうそう
そ
う。
その東出くんと上木くんでちょっと友情っぽいシーンがあるから、まあそこのシーンは尊いんだけど、
そうだね、
でもそこ以外で別に横のつながりとか連帯は全くないわけです
よ。むしろ煽ってくるよね。
そうそうそうそう、
アルプス見てなおさら思ったけど、煽るよね。
煽る。でもまあその意地悪な感じが浅井亮先生節だから、
まあまあ、ね、
まあそれはそれで作品として面白いんだけど、
まあ映画としてね、まあでそこは必要なんだけどね。
でも今回はもうさっき先輩がもう言ったまんまですけど、ちゃんと連帯して終わるんで、バラバラだったやつらが、だらそこが射程の長い話にもなってるし、すごくアルプススタンドの橋の出来事っていう小さなことを描いてるんだけど、そこには分断を解決する手立てみたいなものが描かれてる。やっぱそれは横の連帯なんだってことなんですよ。でもそういうことは、うん、いやでもそういう映画なんですよ。
そういう映画で。
マジで。
あ、そういう映画なってたよね、本当に。
なってます。
だから2020年のっていう最初に言ったけど、やっぱ新しい、そういうものを象徴してて、本当に2020年代代表することになると思う。なるかもしんないよ。うん。
うん。
だって右だ左だっつってもポジショントークも混じってきちゃうもんね。
うん。
意固地になっちゃってね。
まあね、別に政治だけが分断じゃないわけじゃないですか、それこそ。
うん、
もうひどいですよ、うちの田舎なんて、コロナウイルスに関しては。クソど田舎、徳島県。
全体が。
いや、だってやばい、やばいですよ。なんか、なんて結構全国レベルのニュースになってましたよ。なんか、県外ナンバープレートに対する嫌がらせみたいな。
ててね、
これ別に政治問題、まあ広い意味での政治だが、その
まあまあ政府関係なくても
完全に分断状況なんですよ。コロナによって県民が、
うん、そうだね、自分の他者を思いやる気持ちがないゆえにだよね、それ。
まあ、この映画の場合はなんで連帯したかって言ったら、自分の母校の応援することで結ばれたわけですけど、
うん、
まあでもこう見るとやっぱりオリンピックなかったんが痛いんじゃないですか。
うん。
いやー、でも怖いな、逆に。
そう、オリンピックによって分断をされたりもしてるし、まあ、なかなかね。
いや、マジで難しいんですけど、ナショナリズムってでもいい面はそこですよね。甲子園じゃなくてもいいですけど、
一丸となって、
うん、ラグビーワールドカップとかでもいいですけど、まあ今の状況、まあだから今の状況だからこそ、
まあね、
見るべきかもしれないですね。
そうだね、一回考えてもいいよね、立ち止まってね。
DVD ブルーレイでね、1年後だから、まあその時のちょっと社会がどうなってるか分かんないですけど、多分今見た方が切実な問題として受け止めれそうではありますよね。
そうだね。
まあそこまで汲み取るかどうかですけど、監督。でも伝わると思うんですよね。その最後まで見れば。こんな別に僕らみたいにこう理屈っぽく小難しく考える必要はなくて。
そうだよね、自分
も、うん、分かると思う、
応援もしてるわけだよね。
そう、うん、他人を応援することが自分を救うこともあるんだよっていう、うん、
そうだね、
そこさえ分かればもう、
うん、
2000円の価値はあるでしょう。
もう、あれですか。
そうですよね。これ以上何も言えない、
ね。これ以上はね、何も言えねえだよね。これはでも、本当に、だいぶ答えに近いものじゃないですか。
まあね、かなり先輩がいい話を振ってくれたんで、なんか。
いやいや。
いや、僕は、なんか、そこまで、なんていうか、射程を広く考えてなかったんで、収録し始める。まあ、でも、うん、そう考えると、よくできた映画だなって、改めて。
ああ、よくできてんだよ、本当に。
あとなんかありますか？でも、言い残したこともうない気がするな。
なんか、ギリギリまで甲子園、ギリギリで断られたっていう、なんか。
あ、撮影？
うん。
ああ、です。あ、そうなんだ。僕、なんかね、前情報何も入れずに行ったんですよね。
うん、
で、アルプススタンドと言いながら、あ、地方予選の話なんだと思って見てましたよ。最後まで。
ああ。
これが甲子園1回戦だとは思ってなかった。
すねえ。まさかだよ、ね。途中で、なんか、うん、えと思うよね。
え
うん。ああ、甲子園なんだ、これって。
僕ね、最後まで分かってなかったです、そこ。
ああ、最後まで。
あ、なんか地方、うん、地方予選1回戦で、なんか甲子園常連校の強豪と当たって、
うん、
あ、やばいねんな、みたいな。
まあまあ、ね、まあ、近いものはあるよ、俺も。だって1回戦で、全員参加応援とか言ってさ、地方予選の1回戦で、それはさすがにないよな、みとかさ。ざわざわするよ。
僕も最初さ、生徒が動員されてるわけだからさ、甲子園かと思ってたんですけど、
うん、
藤野くんとが遅れてきたじゃん、
うん、
あれどうやって来たのって。だから俺てっきり、あ、電車とかで、
うん、
その地方予選だったら電車とかで来れるじゃないですか、うん、全然自力で、
うん、
でも甲子園だったらだって埼玉やし、
うん、
来れんよなと思って、
うん
見てたんですよね。
でも、うん、いや、まあちょっと思ったけど、なんかあれでしょ、甲子園行ってまでホテルで補習受けたんでしょ、あの二人を。
ってことなんですよね、
う
ん、
そうそう、
うん、僕はそこはちょっと汲み取れてなくってですね、あ、うん、地方予選かと思って見てたんですよ結局
まあ確かにこう突拍子もない話であるね、ホテルで補習っていう、そんな長い説明もないしね、
うん、
ええと思ったけど
僕途中まであそこはホテルだから、なんかそういうセリフがあってもう余計混乱するっていうか、うん、いやいやいや、なんか学校の教室なんでしょ多分あそこみたいな、
うん、
分かんないけど、うん、うまいことあのロケハンできんかっただけで、あそこは教室なんだよねって思って見て
まあ、うん、まあ、でも分かっても地方予選として見てたかもしれないけどね
いや僕は結局最後まで
ねえ、
だってそっち、
うん、いや俺もそっちで見てた感じ、実際はだって甲子園には見えない、
はい、
まあそれでも成立するっちゃするけどね。
なんかウィキペディア見て、あ、原作は甲子園にしたんだと、
ああ
、だじゃあ、つかしたんだっていうか原作は甲子園なんだけど、うん、
だけど
映画化するにあたって、うん、こう予算が限られてるから、
うん、
多分地方球場ぐらいしか抑えられなくて、
うん、
設定を変更したんかなみたいな。
まあ、あえてね。
ポッドキャストの中で映画のあらすじを紹介してもらってるじゃないですか、先輩に。
うん、
でその文章一応僕がリライトしてて、そこで、え、甲子園1回戦なんだって思ったし、自分で打って、あ、え、嘘でしょ
思わぬ大舞台だった。
そう地方大会じゃなかったんや。
甲子園1回戦って相当だもんね。
相当でしょ。
うん、
うん、まあでも そんな何かやぶなツッコミがどうでもよくなるような、
うん、いや地方大会だとしても熱いよそれでも成立するパワーを持ってる。まあね、パワー持ってる、ね、
持ってる、
うん、
ただ題名を整合性取れなくなる
って。出た、野球ファンのやつアルプススタンドっていうのは 甲子園にしか
甲子園のね
のことを言ってるわけ。
そうですよね。
まあ最後言ったのかいらないだろう。まあいつか。
いい作品でしたね。まあ本当にだからこれ先輩の提案がなかったら僕見に行ってなかったので。
ああちょっと渋ってたよね。
はい。ほんまありがとうございます。
いやいや別にそういう意味じゃない。
聞いてはアトロクの特集ありがとうございますって
。まあまあね、それが決定なんだろ
うね。そうですね。
まあじゃあ今日この辺でいいですか、はい、じゃあ脱力
キネマタイムズでした。ありがとうございました。
それはいいんですけどね。